レッスン2、成功とは何か。人間の潜在能力について。人間はもともと豊かな世界に置かれ、誰もが有り余るほどのチャンスに囲まれ、欲しいものを選択する力を持っているのに、恐怖、疑い、心配を抱くのは全く不合理のようですが、それでも人間は恐怖、疑い、心配を抱きます。他の動物と違って人間は単に食べて生きて繁殖するだけでは満足せず、目的を求める本性があります。初期の哲学的な文献から今日に至るまで、人間は我とは何か、なぜ存在するか、何のために存在するかと問い続け、その結果答えは次の一般的な見解に何とか要約されました。それは、人間の目的は潜在能力を実現することである。人間は生きている限り誰でも成功できるのです。成功こそ目的であり目標なのです。これが人生とは何かという問いに対して妥当と思われる答えです。しかし幸いなことに、これだけでは答えとしては不十分だという人がいて、成功とは何か、どういうことなのか、どうしたら成功を発見できるかという、さらに一歩突っ込んだ質問が出てきます。人は成功について考えるとき、大抵他人と比較します。兄さんより成功しているとか、近所の人より成功しているとか、知り合いの誰それより成功しているとかです。しかし、そう考えたら、視野を広げれば広げるほど、自分以上に成功している人のいることがわかり、自分の成功はますます小さなものになってしまいます。しかし、真の成功とは、本当の成功とは、他の人と比較して決めるものではありません。自分の潜在能力に関することです。成功とは、前もって設定した価値ある目標を段階を追って実現することであって、物差しや目盛りで測るようなものではありません。この段階を追って実現するということは、絶えず目標を設定しなければならないという意味です。ある目標を設定し、それに到達したら次の目標を、もっと高い目標を設定してください。次の目標設定を怠れば、もはや成功しているとは言えません。成功、それも大きな成功を収めた人でも、目標を持たなくなった瞬間から成功者ではなくなります。別の見方をすると、たとえ目標を設定しても、目標達成を目指し努力しなければ成功者とは言えません。最後に目標を設定し、目標を目指して努力しても、それが努力するに値する目標、価値ある目標でなければやはり成功とは言えません。成功は目標に関連します。同時にその人の潜在能力にも関係します。未開発の潜在能力を開発することは、やりがいのある目標、価値ある目標です。したがって、成功とは、自分がまだしたことのないことをすることに関連しますが、他の人がしてしまったことと比較することではありません。多くの人が成功できない主な理由は、成功とは何かについて明確な概念を持っていないからです。成功への欲望があると口では言いながら、真に何を求めているかを知らないため、明確に表現できないのです。多くの人は、成功というと、なんとなく物質的な富を連想します。しかし、そういう人でさえ、もっとよく聞いてみると、富によって買えるものよりも、成功がもたらすものの方をもっと重視し、レジャーやお金や物質的な富よりも、名声、名誉、冒険、心の安定と安らぎの方をずっと高く評価しています。確かに、正当な手段で手に入れたものなら、富、金、財産も決して悪いものではありません。それは設定した価値ある目標を立派に達成した当然の副産物です。しかし、金銭だけが成功を図る確実なバロメーターになることは滅多にありません。金額は別として、財産の蓄積が人間のただ一つの目的となると、人間はしばしば所有する富の主人ではなく、奴隷になってしまい、目標は価値あるものではなくなり、その上、潜在能力を実現することにもなりません。成功は金銭の蓄積以上のものであることを人は長年にわたって学んできました。たとえ莫大な財産があったとしても、知的に不毛であれば成功しているとは言えません。時には不幸であるとさえ言えます。 精神的に不認証の人、社会からつまはじきされている人、感情の不安定な人なども成功しているとは言えません。銀行預金や経済状態にどんなに余裕があっても、健康を損ねている人や家族から嫌われ蔑まれている人も成功しているとは言えません。自分の殻に閉じこもっている人もまた成功者でもなければ幸福な人とも言えません。その反対に、どんなに財布は軽くても人々のために尽くすという目標に向かって毎日毎日前進する生活を送る限り、完全な失敗者にはなりません。必ず報われます。これは単なる空いた主義の決まり文句ではなく、世界の普遍の法則、善は善を呼び悪は悪を呼ぶという引力の法則です。人に何か尽くしてあげれば、された人は恩義を感じお返しをしようという気持ちになります。いつでもすぐにお返しができるとは限りませんが、きっと恩義を感じるでしょう。これが社会的本能であり、人間はそのように作られているのです。これが人間の本性です。どんな世代でも本当に真に成功している人は、成功とは金銭、邸宅、事業以上のものであることを悟っています。ある人は自分の仕事に成功を見出します。目標を立て、普通の仕事でも特別念入りに仕上げることを誇りにしている人、自分のしたことで自分という人間を示そうとする人、すべての面で積極型の人、自分のためというより人のためになろうとしている人なのです。勝ち取る努力に勝ち取ったと同じぐらいの成功の喜びを見出す人もいます。これこそ段階を追って実現することです。そういう人は目標に向かって努力することが楽しく、献身すること自体が嬉しいのです。ですから、もし勝ち取ってしまうと取り組む対象がなくなり、時には失望してしまうことがあります。こういう人はぶつかる対象がないと不幸になりますが、その積極果敢さは人間に対して破壊的なものではなく、周囲、出来事、状況に建設的に向けられています。このタイプの人は失敗者がしたがらないことをすることに成功の喜びを味わいます。こういう人は激しい競争者、十字軍の戦士、時には殉教者になる人です。それから第三のグループとして、することに成功の意義を感じるのと同じように、自分の在り方に成功の喜びを見出す人がいます。自分の価値観に従って、自分の内にある優れているものを常に高い水準に保つことを目標としています。このタイプの人は自分の持っているものそのものではなく、持っているものをどう使うかに関心を持っています。優れたスポーツマンは記録を向上しようと自らを鍛え、優れた学者はひたすら研鑽します。こういう人々にとって成功を図るただ一つの尺度は、自分はどういう人間か、どういう人間になるかに対する自分自身の判断です。このような人々は自分の欲すること、欲するものを売るときでも他人の権利を侵害することはありません。そして自己の成長に、自己の拡大に成功の喜びを見出し、他人との比較ではなく自分の改善の後によって自分の進歩を図ります。成功にもいくつかのタイプがあるように、成功達成の方法にもいろいろありますが、ある一つの方法を取る場合には、自分自身に適合し、自分の考え方に基づく自分の生活に適合したものを選ぶことが大切です。成功は次のようにして得られます。第一に、人間の潜在能力という宝を信じること。第二、セルフイメージの重要さを知ること。第三、セルフモチベーションを身につけるのは自分の責任であることを自覚すること。それではこの3つについてもっと詳しく調べてみましょう。科学者も哲学者も、潜在能力の 25% から 30% 以上を使っている人はほとんどいないと言っています。しかもこの数字さえ推定に過ぎません。最も緻密な知能テストでも知的能力を測るとは言いません。能力を測ると言ってしまうと絶対的な限界があるように聞こえるからです。仮に限界があるとしても、科学は未だにそれを実証していません。潜在能力の限界を規定するようなものは何も考え出されていません。死んでから人間の脳を検査すると、使われていなかった脳細胞が何億とあるそうです。 今日までに知り得たことは、どれもこれも人間は実際に活用しているよりもはるかに多くの才能や能力を持っていることを示しています。ある詩人は、人の心に物差しを当てるよりも海や空の大きさを測る方がずっと優しいと歌っています。不慣れな肉体労働をすると手に豆ができます。続けていくとタコができてもう豆はできません。また駆け足をするとじきに息が切れますが、なお続けて走ると第二の力が出てきたように感じます。このように人間は隠れた力を持っています。異常な緊張をするときには超人的な力を発揮します。それと同じように、正しくモチベートされると作業能力は倍化します。これは機械や機械装置にはありえないことです。知能や才能の活用という点で人間がおびただしいうずもれた潜在能力を持っているということに何で不信があるでしょうか。精神的な欠陥や肉体的な欠陥は別として、人は誰でも向上する力を持っています。だからこそ普通は夢だとしか思えない手腕を発揮することがあったり、それ以上の優れた手腕を発揮したりする人がたくさんいるのです。自ら制限すること以外に罰則的な制限はありません。この簡単な真理をよく示しているのがスポーツの世界、特に最も偉大な個人の成果といわれるトラック競技です。ロジャー・バニスターが人間の神話的な壁を破るまで1マイル4分は人間の能力をはるかに超えていることだと思われていました。今では破れることを世界中が知っています。少なくとも数十人のランナーの記録がその目標を達成しています。それに走り高跳び、砲丸投げ、棒高跳びについてはどうでしょう。つい数年前までは不可能と思われていた記録が次々に破られているではありませんか。そして普通用いられているよりもはるかに偉大な人間の潜在能力を認識し信じ、入念な訓練を受けた選手にとっては、100メートル9秒台の記録もほとんど到達範囲内にあります。ここで現実的な問題は、自分自身についてもっとよく知り、自分自身にもっと多くのことを強いるようになることだけです。皮肉なことに、人類は水、石炭、石油、森林、野生動物、その他の天然資源の無制限な浪費を嘆いています。そして自然保護のために毎年何百万ドルも費やしています。しかし人文資源と呼ぶ潜在する才能や能力の浪費、この最も偉大な浪費については一別さえ与えようとしないのです。誰でもみんな潜在能力を無尽蔵に蓄えています。このうずもれた才能を開発してください。それにはうずもれた才能があることを認め、一人一人の努力によって活用しようと決心することが第一です。これこそ成功への最も偉大な第一歩です。セルフイメージについて、成功した人は誰でも成功を達成するにはセルフイメージが重大な役割を演じることを知っています。セルフイメージはうぬぼれやものすごく膨れ上がったエゴのことではありません。健全な自尊心です。積極的なセルフイメージは人間のうちに存在する潜在能力を認めることと深く関連しています。あまりにも多くの人が成功するせっかくのチャンスを消滅させてしまうのは低いセルフイメージのせいです。一人の人間のパーソナリティは全体としては大体守備一貫した無数の考えから成り立っています。ですからその人の守備一貫した考えに反するものはたとえ一つでも退けられてしまいます。パーソナリティを形成する無数の考えの中心となるものが自分についての概念、つまり自己概念です。こうして人は統一され鮮明に結晶化された自分についてのいくつかの考え方の組み合わせを持つようになります。この組み合わせが自己確認です。これに基づいて心に描く自己像がセルフイメージです。ところがひとたびセルフイメージを抱いてしまうと、これが自分の能力や才能の限界と思い込んでしまいがちです。それ以上に自分は進歩向上できないんだと思い込み、それ以上に伸びようとする試みさえも押しとどめてしまう心の天井となってしまいます。大概の人はこの天井以上に登ろうとは決してしません。なぜなら何を欲しているかは別として、セルフイメージが自分に期待できること、自分に可能なことを感知する力を 心の天井以下に制限してしまうからです。もし自己概念が本質的に消極的、否定的であるなら、その人の判断も当然すべてこの消極的、否定的な自己概念でろ過され、その結果、疑惑という重荷を負わされます。大きなことをする資格がない、能力がないと思い込み、到底高いところへ達することはできないんだと諦めてしまうのです。しかも自分を低く評価している人々は、成功するあらゆる資格を備えているのに、ただ一つ自信だけが欠けていることが多いのです。このような人は他人の評価より常に自分を低く評価してしまい、他人を判定する時よりも自分を厳しく判定してしまうのです。自分を卑下する習慣は全く馬鹿げた習慣ですが、残念なことに広く浸透しています。とにかく少なくとも人口の半分は平均以上なのです。自分は劣っていると思っていると劣った行動となって現れます。だからといってそれは潜在能力が劣っていることを示しているのではありません。実際的見地から言っても、健全なセルフイメージは成功にとって絶対に必要なものです。自分を信頼していなければ自分のすることに信念と自信を持つことは不可能です。あなたが上げる成果は、あなたがあなたの能力について持っている評価に正比例します。自分はこういう人間だと思うと、その通りの人間として行動するということは心理学上の明白な事実です。どんなに意志力を働かせようとも、ある期間全く違う人間のように行動することは不可能です。自分を失敗者と考える人は、成功しようとどんなに懸命に試み、どんなにもがこうとも大概は失敗します。ドアマットと同じです。ドアマットは人に踏まれてばかりいます。しかし、まっすぐ立てかけたらば誰も踏みません。会社でもう一つ高い仕事をこなすことができないと思い込んでいる人は、自分が昇進の候補者にならないような条件を無意識に作り出しています。自分が期待する結果を生むような条件を作り出すんです。低いセルフイメージは破壊的な下降線を自ら描く結果となり、どんな場所にも決して到達できません。寛大であろう、公平であろうと、どんなに懸命に試みようとも、絶えず恐怖や劣等感と戦っていれば、気難しい、妬み深い、憎しみに満ちた人になってしまいます。自分に公平でなければ他人にも公平になれるはずがありません。自分を愛し尊敬していなければ他人を愛し尊敬できるはずがありません。そういう人は自分の行動で尊敬に値しないことを示してしまうため、他人もその人を愛し尊敬できないのです。正しいセルフイメージを維持することが難しいと思われている根本的理由の一つは、一般に利己主義は間違いだと教えられていることから生じています。この誤りのもとは謙遜についての誤解、また利己主義はわがままにつながるという考えに関係しています。真理からこれほど遠い考えはありません。世界的に偉大などの宗教の教えもこのような考えを暗示していません。人間は神の最高の創造物です。聖書によれば、神は作りたまいしものをすべて見回し、これを良しとされたとあります。神が見回したものの中にはもちろん人間も入っていました。多くの世界的に偉大な宗教は、何時のごとく隣人を愛せと教えていますが、何時以上にとか何時の代わりにとかは教えていません。自分自身と同じようにです。人は自分を尊敬するべきです。人はそれぞれの住む世界で征服し支配するように運命づけられているのです。その運命づけられた世界で生きること、地位を占めることを遠慮する必要は全くありません。もし人が自分の才能を表せないとしたら、それは自分の内にある才能を探り出すことを怠ったからです。想像力や才能は年齢や経験だけでなく、欲望によってでも引き出すことができます。想像力や才能は周囲の状況や環境に左右されません。また経済状態、民族、肌の色、信仰にも左右されません。成功するためには潜在能力を正しく評価し、人生において重要な役割を演じるセルフイメージを 開発することです。しかし、短所を変えるために積極的な思考を表面的に利用するだけでは意味がありません。例えば、今日は仕事の能率をうんと上げてやろうと単純につぶやいただけでは何の結果ももたらしません。問題の核心に触れていないからです。自分自身について全般的にまだ消極的な気持ちを持っている限り、積極的な方法で何かをすることはできません。自分は価値がある、重要な人間だと実感できるようになってください。そう感じていなくても、一時的にはそのようなイメージを与えることはできますが、世間は騙されません。そのような努力をむしろ軽蔑します。人は重要な人物にふさわしい行動を伴わないと、自分が重要な人間であると感じられません。しかし、心底からセルフイメージを持って、その役を演じ抜けば、世間はその行動を受け入れ承認します。人間の影響力とパーソナリティは、体の発育のパターンと同じです。内から鍛え上げた時こそ、最も強く鍛えられるのです。セルフイメージを向上するには、どこから着手したらよいでしょうか。それはこのプログラムの根本的な目的の一つであり、その考え方の筋は、このプログラムの始めから終わりまで一貫しています。まず、考え方の方向を改め、自分についての心構えを変えてください。ちょうど2世代前、ウラニウムはめったに得られない白い金属物質で、その価値も利用法もほとんど知られていないと記述されていました。その時でもウラニウムに潜在している力は存在していたのです。しかし人はそれを認めませんでした。その進化を認め、それを利用することを知るまで、その潜在力は現実の力にはなりませんでした。セルフイメージについても同じことが言えます。自分自身の重要性を正しく評価し、尊重してください。人間は最も丹念克明に作られた精密な機械です。その生涯の大部分を完全に働き続けます。その潜在能力は無限です。人間の進化は、その人がどう見えるか、何を言ったかではありません。その人の中身です。人間は自分を憐れんだり、自分を卑下したりして一生を過ごすように作られたのではありません。創造されたものは、それぞれが全てユニークです。全く同じ人はこの地球上のどこにもおりません。ですから、ある人と別の人を単純に比較することはできません。人はそれぞれに成長し、開花の過程を経て、他の人には真似ることのできない自分だけの世界を築くことに貢献することができます。そのためには自分の才能を発見し、活用し、そしてその恩恵に預かればよいのです。自分の価値を知ることは自分の心に安定感という強い砦を築きます。セルフモチベーションの重大性について。成功とは、価値ある目標を前もって設定し、段階を追って実現することだと言いました。そして全ての成功者は、高いパーソナルモチベーションという特徴を持っています。成功は目標を伴い、それを達成しようというモチベーションを伴います。人間の努力は、前もって設定した価値ある目標に向けられるべきです。また、成功は段階を追っての実現、つまり、確実に進歩成長するためには、目標を立て続けなければならないということです。理論的にはこうしたことをすべて他の人にやってもらうこともできます。成功した人で自分と同じように他人をモチベートする方法を知っている人なら、他人をモチベートすることができます。他人を助け、価値ある目標を前もって設定するプログラムを立案してあげることはできます。モチベーションの知識を使って、他人を助け、目標の実現に向かって段階を追って励まし、一つの目標に到達するたびに、新しいもっと高い目標を立ててあげるということはできます。しかし、そうしてもらわなければ成功できないものでしょうか。断然違います。ある意味で、ある人が他の人をモチベートする方法があることはあります。しかし、そのようなモチベーションは一時的なものです。このようなモチベーションの方法は、レッスン5で詳しく追求しますが、永続性のあるモチベーションは、その人自身の内から生じたものだけです。それが成功するためのただ一つのモチベーションです。潜在能力の開発があって、初めて真の成功と言えるのです。 そして誰もがセルフモチベーションのための潜在能力を持っています。本人にできること、そして本人のすべきことを本人に代わってしてあげては、その人を助けることにはなりません。真に成功した人は、セルフモチベーションを持つことは自分自身の責任だと自覚しています。そういう人はセルフスターターです。いたずらにぼんやり立ったまま、誰か他の人が自分を正しい方向に押し出してくれるのを待ったりはしません。セルフモチベーションを学んでいる間は、他人の援助や指導を受けることもあるでしょう。しかし、自分を方向づける技術を早く身につけなければ、他の人が自分の支配者になってしまうこと、その結果、自分の気に入らないことになってしまうことに気づいています。自分自身によってではなく、他人によってモチベートされた場合、なぜ成功しないかということをもっとよく理解するために、モチベーションの定義、実際に役立つ定義をここでしておきましょう。辞書やよく使われる引用によりますと、モチベーションはいろいろに定義されています。1、モチベーションとは行動の原因となるもの。2、モチベーションとは行動を誘い出し、選択させ、決定させ、あるいは動機を規定するもの。3、モチベーションとは人を駆り立てる内的なもの、考え、感情、欲望、衝動。4、モチベーションとは人を行動へと押しやる、あるいは刺激する内的な欲求、または本能的な推進力。5、モチベーションとは実現できるという信念を伴う期待に支えられた欲望などと定義づけられています。これらの定義から、モチベーションが行動を含んでいることは一見して明らかです。しかし、この行動は結果です。もっと内的な本質の外面的な現れです。考え、感情、欲望、欲求、本能的な推進力、選択、衝動、これらはすべて自分自身の内から発生します。考えは植え込むこともできます。欲望は刺激することもできます。感情も外界の影響によって育てることができますが、もしできたとしても、自分自身の不可欠な一部にならなければ、いつまでもままっこのようなものです。なぜでしょう。それは全く同じ人間は二人といないからです。二人の人間が同じ欲求を持つことはあります。しかし、欲求を満たすためには違った方法を選ぶでしょう。考えが違うからです。違った方法で選択の自由を働かせ用います。そして、ある人の目標は必ずしも他の人の目標ではありません。セルフモチベーションを理解する本当の鍵は、最後の5番目の定義にあります。実現されるという信念を伴う期待に支えられた欲望です。もし自分のものでない目標に向かって努力しようとしても、成功達成に必要な期待や強い信念を持つことができません。うずもれている潜在能力を開発しようともしないでしょう。自分の目的や目標を自分で決定し、必ず達成できるという期待と信念を身につけなければなりません。前にお話ししたように、モチベーションが変化を含んでいることは明らかです。セルフモチベーションに対する責任を回避しようとする人、その人の心に生じる最大の混乱は、能力というものが変化するかどうかについて専門家の意見が相反していることにあります。ある心理学者は、習慣のパターンというものは幼年時代に身についてしまい、成人に達したら人間を変えることはできないという考えにこだわっています。もっと見識のある心理学者は、人間が変化する場合は現実の世界で劇的に変化することを認めています。そして、自分自身の力で計画的に変化できることを正しく論証しています。セルフモチベーションの技術を身につけることは可能なことなのです。で、次のレッスン3で、顕著なセルフモチベーションを持った人が比較的少ない理由を探求しますが、まず最初に注意し、強調し、完全に理解しなければならない重要な一つの原則があります。もしこれからある人がモチベートされているという場合は、その人が改善しよう、創造しよう、建設的な仕事をしようという欲望を持っていること、そしてその性質のため、その人はモチベートされているということを意味します。 このような性格は普通、成熟のプロセスで啓発、育成されます。それができないのは、心理的なあるいは病理的な機能不全のためです。人間は満たされることのない欲求を持ってこの世に生まれ、人生の建設者、目標達成者、進歩と努力の造形化たるべく運命づけられています。しかし、モチベーションは永続的なものではありません。培えばすぐに反応がありますが、放っておいては育ちません。育つように刺激してやらなければ、萎縮し、しぼんでしまいます。セルフモチベーションは、ある日突然天から降ってくる神秘的な火柱ではありません。偶然棚から落ちてくるぼた餅でもありません。成長し、つぼみをつけ、そして花開くものです。それを準備し、それを引きつけ、それを受け取ろうと手を伸ばすときに初めて最上の現れ方をするものです。しかし、数限りない人々がこの原則について誤解し、悲劇的な結果に終わっています。未開発の才能を持ったまま墓にうずめられていく人々、モチベーションを湧き立てなかったため無名のまま世を去る人々です。生きてきた年数ではなく、モチベーションの欠如によって若くして年老いてしまったのです。本当にセルフモチベーションを理解するには、それが自分で行うことであり、また内面的なものであることを知らなければなりません。ドアが十分開かれていれば誰でも成功できます。しかし、賢明な人だけが自分でドアを開けなければならないことを知っています。ドアを開くためには鍵が必要です。そしてその鍵はあなた自身の内深くにあるのです。妥当な範囲内では欲求、欲望、意欲は万人が公平に持ち合わせています。しかし、一人一人の目標と行動は個人的なものです。全く同じ目標に達するため、二人の人が正反対な行動を取ることもあるでしょう。あるいは正反対の目標に達するため、全く同じように行動することもあるでしょう。このプログラムは、行動に影響を与え、万人共通の本能的な推進力を理解するのに役立ちますが、もっと大切なことは、自分自身を理解するのに役立つことです。その上、目標を正しく設定できるようになり、価値あると信じる目標を前もって設定し、段階を追って実現するように、自分の行動を仕向けるようになります。このプログラムを続けて規則正しく使えば、実現できるという信念を伴う期待に支えられた欲望を生み出せるようになります。そうなったら、セルフモチベーションが身についたことになるのです。パーソナルモチベーションの言葉。人間の宝とは銀行や金庫の中にあるのではない。人間自身の中にあるのだ。そこに